それでは続きまして、本日与えられている聖書の箇所を読ませていただきます。本日は旧約聖書のイザヤ書6章、全体を読ませていただきます。口語訳で読ませていただきます。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御倉に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが震い動き、神殿の中に煙が満ちた。その時私は言った。災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。この時セラピムの一人が、火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて、私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。主は言われた。あなたは言って、この民にこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい。しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし分かってはならないと。あなたはこの民の心を鈍くし、その耳を聞こえにくくし、その目を閉ざしなさい。これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟り、悔い改めて癒されることのないためである。そこで私は言った。主よ、いつまでですか。主は言われた。町々は荒れ廃れて住むものもなく、家には人影もなく、国は全く荒れ地となり、人々は主によって遠くへ移され、荒れ果てたところが国の中に多くなる時まで、こうなっている。その中に十分の一の残るものがあっても、これもまた焼き滅ぼされる。テレビンの木、または樫の木が切り倒されるとき、その切り株が残るように、聖なる種族はその切り株である。以上です。本日はこのところから、主に使わされるものとして、と題して笹川先生からメッセージをいただきます。
改めまして皆さん、こんにちは。主の皆を褒めたたえます。ご紹介に預かりました笹川正弘と申します。プログラムでは、まず子ども向けのメッセージ、ということなのでね、前に私がニュージャージーにいてここで礼拝守ってた頃は、子どもたちが前にわーっとこう出てきてここに集まってですね、でなんだかんだってこう話して終わったら、子どもたちがわーっとこうね、こう退出していくっていう、そんな感じでしたけれども、今この街道で聞いてる子どもたちいるのかな。あ、来た、抱かれて一人で、あともしかしたらズームでね、見てらっしゃる、そういう子どもたちもいると思うのでね、じゃあまずしばらく皆さん、私子どもだと思ってお話しますねはい、皆さんスマホをお持ちですよね。大体ね、子供たちはちょっと持ってない子もいるかもしれないけど、なんかいろんなアプリがね出て、便利になりましたけど、もしねアプリじゃなくてね、イエス様と本人とお話しできるイエス様との会話専用のスマホってあったらどうですか。欲しいですか。欲しい子いる。はい、あ、そうだね。何しろイエス様って神様だし、ね、で、もう、 僕のこと、私のこと愛してくださる救い主だからね、なんか困ったことあったらいろいろ相談できるしね、あったらいいですよね。じゃあそれでね、この手に入ったとするね、でルールがあって、なったら出なきゃいけないね、そしたらイエス様が今必要なことを教えてくれる、ね、で何か聞きたいことがあったらいつでも聞けるね、ポンって押すとイエス様ってね、いつでも聞ける、そんなねスマホがあったとしましょうね。ある時ね、なりました、出ましたね、今ねあなたがいつも仲良くね遊んでるあの子がすごくね元気なくしてるから、今度ね教会行った時、学校行った時励ましてあげなさい。そしたら、はいイエス様ってね、喜んでそうするよね、そうしますよね。いつも仲良くしてる相手ですからね、あこれは大変だ。である時ね、学校行ってたらいじめっ子がねいて、すごい嫌な思いした、いじめられたね。それでイエス様に電話しました。イエス様ね、あのひどいことをした子供たち仕返ししたいんですけど、どうしたらいいですか、ね、そしたら大体予想できるよねイエス様のね答えね、よしやれやり返せなんて言わないですよ ね、 ね、あなたをいじめるあの子を本当に心から許しなさい、愛しなさいって、おそらくこう言われますね、うん、まあ予想していたこととはいえ、あイエス様、うん、でもそうしますってね言うかもしれませんね。じゃあこんな時どうでしょう、今まで自分をいじめてたあの子と、あの子が今度はもっと強い子にいじめられてる、ね、内心ざまあみろってねちょっと思うんだけれども、そしたら電話が鳴った、ね、イエス様何ですか、ね、今あなたをいじめたねあの子たちが、ね、大変な目に遭ってる、あなたは行ってあのいじめられているいじめっ子たちを救い出しなさい、そう言われたらどうする、自分をいじめてたいじめっ子たち助けに行くの、許すだけじゃなくて、でもそんなことしたらもっと強いいじめっ子たちに僕がいじめられちゃう、って思うよね。でもイエス様がそうしなさいって言われたらそうできるかな、どうでしょう。で昔モーセという人がね、もう神様と本当にね一対一で話せる、そんなねあの力が与えられて、ある日突然神様がねこう現れて言ったんです、あなたエジプトという国へ行って、あなたのね大切な仲間たちが苦しんでるから、いじめられてるから救い出しなさい、行って救い出しなさい。モーセは何と言いましたか、いやマジマジ無理です神様、ね、あんな、ね、あの強い国でね、僕は私は立ち向かえるわけないし、私喋るの得意じゃないし、ね、言ったって何の役目も立たない。でもモーセはね神様との会話の中でね、私が必要な力を与えるってこう約束してもらって、そしてね言われた通りにエジプトに行ったんですね。そして聖書に記されている通り、ね、仲間の一部じゃなくて全員を、ね、苦しんでる仲間全員を助け出すっていう神様から、ね、与えられたその役割を見事に果たしたんですね。さあみんなも、ね、自分としてはこうしたい、あるいはこうしたくないっていうこととね、神様がこうしなさい、ああしなさいということがなんか違うっていう時ね、すごくこう悩んだり辛いかもしれないけれども、ね、そこで神様の声に従っていくっていうことができるといいよね。そして神様のね、じゃあ声はどうやって聞こえるんだろう、ね、そういう特別なスマホがないから聞けないよ、ね、そんなことないんですね。いつも聖書を読んでお祈りして、で教会でもねみんなとね聖書のことを勉強したりお祈りしたりね、してると 神様のお心が分かってくる、ね、イエス様スマホがリーンって鳴らなくても必要な時にね、イエス様はこうしなさい、あ、それダメよ、そうしちゃダメ、ね、言ってくれるようになる、ね、からみんなね、正しいイエス様の声が聞けるように、ね、そのイエス様の正しい声をね、もうね、こう聞こえなくさせようと思って悪魔はね、違うことを言ってくる、ね、あんないじめっ子たち、ね、仕返ししてやれとかね、いじめられてる子見てもね、んなんね、こう関わったらお前が危ないから逃げちゃえとかね、もうそういうイエス様と反対の声が聞こえてくる。その時にイエス様の声をしっかり聞いて、そして、ね、イエス様の言う通りに、ね、生きていくことができたら、それ本当にイエス様は喜ばれるのでね、みんなで励まし合って祈り合ってそうしていきたいですね。はい、じゃあ祈りします。天の父なる神様、どうかイエス様の声を正しく聞いて、それにしっかりと従っていくことができますように、自分ではそうしたくないと思う時もイエス様から力をいただいて、そのようにしていくことができますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。はい、で子供たちは退場ってこの前はねなるんですけども、はい、では、これからですね、まあ、大人向けって言いたいな話ですけれどもね、はい、で、私は1993年から97年までこちらにね、信徒として駐在員として、集わせていただいていました。本当に二十数年ぶり、ですね。本当にこの二十数年間どんなことがあってこういう主に仕えるということになったのか、またほんの少しだけね、後でお話ししたいと思いますが、まずお祈りして始めさせていただきます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。慈しみ深い天の父なる神様、常しえの恵みを感謝し、皆を褒めたたえます。計りがたい恵みにふさわしくないさまざまなものを抱え持つ私たちではありますけれども、今主の尊い贖いへの心からの感謝とともに御言葉をお聞きいたします。どうか御霊の豊かな働きとともに、主の御声が私たちの生き方そのものとなって実を結びますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所の冒頭、ウジヤ王が死んだ年、とこうあります。ウジヤという王様はいい王様、悪い王様、どっちだったでしょう、ね、はい、どっちだって言われたらいい王様だったんですね。50年以上王としての地位にあったんですけれども、神様の御旨にかなった政治をしようということでね、とてもこう頑張ったんです。そこでその姿を見て主は喜ばれてね、豊かな恵み、また祝福をお与えになりました。でところが残念なことに、ウジヤはね、ちょっとこうそれで勘違いしてっていうんでしょうかね、晩年高ぶってしまったんですね。で主からもう本当に豊かな恵みをいただいて、それで高ぶってしまう私たちもね、気をつけなきゃいけないんですけれども、で、祭司にしか許されない、ね、ことを自分がしようとして、で神様にね、サラートという病で打たれて、でちょっと寂しい死に方をした、そんな王様でした。で当時まだ若かったイザヤはどんな思いであっただろうかなと想像するんですね。で間違いなくイザヤはウジヤ王を尊敬していたですね。でところが、ね、高ぶってしまって主に打たれて、まるでそれをなんかもう待っていたかのように周りを見渡すとね、もう堕落の影が濃くなってきている。あ、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ、自分にできることは何だろうか、まあ、そんなふうに考えていたとしても不思議ではない。もうおそらくそうだっただろうなと思うんですけれども、そんな時にここに記されている、ね、出来事が起きたわけです。 セラフィムと呼ばれる御使いたちのもう地響きがするような賛美の中で、イザヤは生まれて初めてかつてのモーセのようにね、顔と顔を見合わせて主を見るという体験をしました。聖なる全能者である神を間近に見たイザヤで、旧約の時代、ね、イエス様の贖いということがね、まだそんな実感できない時代でしたからね、もう聖なる神の顔をもう見たりしようものならもう生きていけないっていうのが、ね、もう普通の感覚でしたから、イザヤはもう自分の罪深さっていうものにもう迫られてですね、もう思わずもうそっと押しそうになりました。で、先ほどね、口語訳の訳読んでもらいましたけれども、新改訳の第3版ではね、イザヤは、ああ私はもうダメだっていう言葉で叫んでます。で、新改訳2017では、ああ私は滅んでしまうという訳になっています。いろんな訳の中で、ああ私はもうダメだっていうのが一番生々しいなっていうふうに思います。でこの、ね、もうどうしようもない世の中は何とかしたいなんてね、思ってた矢先にイザヤは自分自身に絶望してしまったですね。もう生きていけない。ある牧師がですね、こんな、まあ、ことわざのような、ね、言葉を残してるんですけれども、良いことというのは大抵困難から始まるけれども、最も良いことは絶望から始まる、まあ、そんなことを言ってるんですけれども、イザヤはこの、ね、自分自身に絶望するというね、本当にこれ答えますよね、いろんな絶望の中でも。でその体験を通して主の御業による贖いですね、清め、許しを体験しました。そして主から使命を受けて主のために使わされていくというね、文字通り最も良い人生が、まあ、この時から始まったと言えるでしょう。さて私たち一人一人も主によって贖われて、主の命を我が命として与えられて、で天から与えられた使命を果たすためにですね、私がこうしたいしたいのためじゃなくて、イエス様が、ね、こうしなさいと言われる使命のために、それぞれのところに主によって使わされている一人一人、ですよね。で自分の思いを果たすためにではなくて、主からの使命を果たすために、ね、毎日ね使わされていく、これはまあいわば信仰者の生き方の原点、アブラハムの信仰の原点ですよね。私が行く道を行きなさい、まあ、けれども現実としてどうでしょう。私たち、ね、一人一人の願いとか思いと神のご計画っていうのは大抵は食い違う場合の方が多い、まあ、これはもうしょうがないことですね。またあれほど素晴らしい政治をしていたウジヤが主の恵みの中で高ぶってしまったように、いつの間にか主の恵みを勘違いして高ぶってしまいやすい、そんな現実が、ね、私たちの現実としてある。ですから主はご自身の使命を与えて使わそうとするものをまず、ね、整えられるんですけれども、大抵はもう本当につらいなっていう、ね、感覚を伴うですね。これ、まあ、だから砕かれるっていう感じですね。で一人一人最もふさわしい形で主は砕かれるんですね。まずでモーセもエジプトで王子としての立場でいた時は、ね、自分の同胞を何とか救うためにっていうね、その思いは正しかったんですけど、自分の力で何とかしようとしてしまってね、失敗しました。で殺人の罪を犯してしまって、命からがらミディアンの荒野に逃れて、そこで40年間にもわたってモーセはとことん主と向き合うという時間が与えられました。 そして40年という月日を経て、モーセほど謙遜な人はいなかったと聖書で記されるほどに砕かれて、そしてようやく主は炎の中からモーセに現れて、イスラエルをエジプトから救い出すという使命を明らかにされました。牧師になるためのね、訓練や教育を受ける神学校っていうのはよくこの荒野の40年間に例えられるですね。勉強してですね、聖書の知識とか神学の知識とか、ね、増えてくるとこう高ぶってしまいやすくなるので、そうならないようにってことでね、とことん砕かれなきゃいけないっていうね、これよく強調されることです。でも神学校で40年もいたらちょっとね、年取りすぎてしまうということもあって、3年か4年ぐらいでね、みんな出てくるんですけれどもね、もうこの砕かれるという体験をしますと、まあちょっとね、偏っ逆の方向に振り子が行ってね、いやそんなこと私できませんっていう方向に偏りすぎてもダメっていうところがありますね。でさっきちょっとお話したようにね、モーセも神様の声聞いた時マジ無理ってね、うまく話せないしって言って、ね、いろんな理由をつけてね、無理無理断りましたね。でどちらの、ね、パターンであっても、神様自分はこうしたいです、ああしたいです、いやダメだよってストップかかる時もあるし、ね、あなたはこうしなさい行きなさいって言われて無理です無理ですっていう場合もありますし、でいずれの場合でも自分の願いや思いと神様のね迫りがこう食い違う時、神様からのコーリングですね、呼ぶ声、その内容が食い違う時、私たち悩みます、葛藤を覚えます、時に絶望を伴うようなね、そんなこうところも通ったりします。皆さんも振り返ってみて、いかがでしょうかね。また今どうでしょうか。実はそのように自分の思いと神様の、ね、思い違ってるなってこう分かって苦しむ時こそチャンスなんですね。どういうチャンスかというと、本当に自分の行く道と神様の備えてくださっている道が一致 していく、でその祝福の道を選び取るためのチャンスが与えられていると言えるわけです。私はですね、大学を卒業した後、昔からねちょっとこういろんな世界飛び回ってする仕事がしたいななんて思ってたんですけれどもね、NEC という会社に就職して海外営業というところに配属されてね、で就職後2年ほど経った時に、受洗の恵みに導かれました、預かりました。でその数年後には、まあ、クリスチャンの連れが欲しいなっていうね、そんな願いが、まあ、叶えられて、今の妻ですねとこう結婚へと導かれました。そしてしばらくするとアメリカへ、ね、駐在っていうことになって駐在員として生活しました。で最初ダラスに2年半いてこっち4年いたんですけど、アメリカに来てするようになってから主からのねこうコーリング、最初は本当に細い声でっていう感じでしたけど聞こえるようになってきたんですね。私に直接使いなさいっていうそのね声。でも現実を見ると、まあ、ダラスで娘が生まれて、ニュージャージーでもう一人娘が生まれてね、日本で生まれた息子を合わせて3人の子持ちで、ね、でまあ仕事はね、まあ仕事で充実してたし、なんかこう現実的とは思えなかったっていうところがあった。非現実的な感じがした。で一方私の妻はというとですね、まあ、時々私がそんなことを言うとね、まあ一生に伏すっていう感じだったんですけども、私とのね結婚が決まった時からすごくね喜んだんですね、妻は。すごくいい人と巡り合ったということで喜んでいたと思ってたんですけど、 妻の身内にね、牧師家庭があったんですね。それで牧師のこう大変さ、それ牧師家庭のね大変さっていうのがメンタル的にもね経済的にもすごいこう大変だっていうのを知ってたので、で自分は普通のサラリーマンと結婚できたって言って喜んでた、ね、っていうことがあったのでね。で本当にこう私が迷ってる、そんなことでね、なんか迷ってるってのはとんでもないっていう感じだったわけです。で私が帰国してですね、まあ、この迫りを受けてもう本当に私自身はもうずっと向き合っていたのでね、私としてはもう本当にもう木が熟したという感じでね、こうまた状況も開かれて会社を辞めたんですけどね。そして進学校にね通おうとしたわけです。したらもう妻はすごく怒ったんですね。でなんとか私がサラリーマンに戻ってほしいっていう願いがあってですね、私は最初こう聴講生として進学校を通い始めた時ね、もうなんとか主人は挫折しますようにって家内が祈ってたんですね。で私は進学校行って家内が砕かれるように今になってくださいみたいなね、なんかこうしょうもないね、なんかこう砕き合い合戦みたいなね、今振り返りますと2人とも揃ってね本当に砕かれなきゃいけないところが砕かれるべき時期だったでね、まあ妻はね私をもうサラリーマンに戻すためにくじけさせようとして、あなたはこういうところは向いてないとかね、牧師としてこういうところはダメっていうようなね、そんな言い方して、で僕は向きになって、いやそんなことはないとか言ってね言ってたんですけども、本当に私は私でね、自分はこういうことができるから、あるいは牧師に向いてるからとかね、だからこの道を行くんだみたいな、そんな発想が砕かれなきゃいけない時期だったなと本当に思うんですね。で、妻は妻で経済的な安定っていうのが一番大きかったんですけどね、反対してた理由ね、そういう経済的な安定とか安心とかそういうものをイエス様より上に置くっていうところが砕かれなきゃいけないっていうね、そういう時期だったんだと思います。だ当時はねすごく辛かったです。なんで夫婦ねクリスチャン同士なのにもう一致できないんだろう、もう本当に辛かったですね。もう、その何年かの間に、2人ともね取り扱われて、で主は道を開いてくださって、2003年に新潟福音教会というね、教会に使わされてい、きました。で私のイメージではね、最初はちょっとこう小さい教育会から始めてみたいなイメージだったんですけど、いろんな事情の中でね、新潟地方都市、ちょっと10分ぐらい歩くと田んぼだらけみたいなね、そんな教会だったのに100人ぐらい集まる教会だったんですね。それでなんでこんなところみたいなね、ところがあってすごく大変ではあったんですけれども、この16年間の牧会生活の中で本当にた同じように砕かれ続けながら神様のね素晴らしい御業と栄光を体験させて、いただくことができました。そして、同じところに10年以上こうねいますとね、本当にもう子どもたちも環境に慣れてくるし、自分たちも慣れてくるし、もうまあずっともうここにいようかなっていう感じになってくるんですね。でところがある時またねコーリングが聞こえてきて、かつてねここでねアメリカで日本人教会の働きのね大切さっていうものを体験したものとしてね、その働きに出るようにっていうそんな迫りが来てね、でそのために本当に何年か祈りました。そして、ね、信頼できる先生に祈ってもらったりして、でそこでもいろいろ葛藤があったんですけれども、そして道が開かれて、でもね神様の道だって確信してね出ていったらすんなりいくかっていうとね、本当にそうじゃないんですね。で私の場合ももうコロナになっちゃってね、予定より本当にね1年半遅れました、こちらに来るのが。でニューヨークのね駐在員の方に伝道してクリスチャンへと導いて日本へ送り返すっていうそんな使命の教会なのでね、経済的にはもう本当に自立が難しいので多くの日本の教会から支援を ね、受けなきゃいけないということで、いろんな教会を訪ね回って働きについてね、こう支援をお願いするっていう期間が必要だったんですけど、ね、それもコロナでできなくなっちゃった。でいろんなことがあって、これもうダメなのかな。パウロたちがね、アジアに行こうとしたら聖霊によって、ね、禁じられた。これ道閉ざされようとしてんのかなとすら思ったくらい。でも主は確かに道を開いてくださって、そして必要を与えてくださって、ここのところにね使わせてくださいました。で主が使わせてくださったからには、主が必要なねことを全てを与えてくださると、こう信じて期待しています。で実は今ですね、その駐在員が中心の群れなんですけれども、今までこう永住者のね家族が一人しか一世帯しかいなかったんですけども、その一世帯が7月にフロリダに引っ越すことになっちゃってね、永住者なしで普通だったらもうどうしようかと思いますよね。で今中心的に教会で奉仕してくれてる人は来年くらいにはもうほとんどが帰っちゃうっていうね。でわーっていう、普通だったら不安になりますけれども、もう本当に主をね、主のご計画と主の御業を本当に期待して、ね、使えさせていただきたいなとこう思っています。でそんな群れがね、タッパージーブリッジ渡ってすぐ向こうにね、あるということをぜひ、覚えて、祈っていただければと思います。さて先ほどね、モーセが砕かれた後ね、あ自分はもうダメっていう方がなんかこうね、こう真っ先に出てくるようになってしまったって話をしましたけれどもね、私も本当にこの牧師として16年間教会新潟にいた時もそうだったですけど、この、ね、派遣の準備が始まっていろんな障害が出てきて、で思うようにいかないっていう時を体験すればするほど自分の無力さとかね、そういうものがなんかこう込み上げてきてね、ああなんて自分は無力なんだろうね。で本当にね弱気になってしまうっていうことがあったんですけれども、改めてねその都度立ち返った原点があるんですね。主は私たちの無力なところ、不甲斐ないところ、ね、弱点や欠点、まあ自分でも気づいていないような深い闇の部分も含めて全てご存知ですよね。そうです、全知全能の神、全てご存知の上で使わそうとされるわけですね。で確かにこれが私が行けとね命じている、計画しているその道だ、聞き分けることができてそれに進んでいこうとしている限り、主は必ず必要な力も必要もね、あらゆるものも与えてくださるし、この私だからこそできる何かをそこで主は備えてくださっている。でパウロは言いましたね、私たちは神の作品であって、神の作品として作られていて、神の作品として行うべき良い行いさえも神様が備えていてくださっている。ですから私はそのね、神様が備えてくださっている、ね、いろいろなこと、またどんな形でね主は御業を表してくださるんだろうかな、まずはこう期待をして歩んでいきたいなというふうに思っているんですね。さて、イザヤ書の前半部分、まあ、特にこの8節、誰を私は使わそうかという主の声に対してね、ここに私がおります、私を使わせてください、ここはね結構励ましの部分なので、励ましになる部分なのでね、新学生なんかもね、私はこの御言葉で立ち上がりましたなんていう学生多いんですけどね、あなたは後半も読んだかってこう聞きたくなるんですね。9節以降、これすごく逆説的な言い方なんですけれども、ぶっちゃけで言うとこういうことです。あなたが預言者として使わされていっても、人々はね聞いてるようで聞いてない、見てるようで見てない、 ね、預言者としての報いなんて期待できないよ、そういうことなんですね。まあ、パウロもいくら言ってもわからないユダヤ人に対してこの部分を引用してますけどね。イザヤは、まあ、驚いたと思います。思わずね、主よ、いつまでですかとこう、ね、聞くんです。いつまでですか?5年ぐらい頑張ったらなんとか開けてきますか。ところが、それに対する答えも、はかばかしくないというか、どんどんどんどん状況が悪くなっていくっていうんです。どうしてもね、イザヤのこの証明と新学生を重ねて考えちゃうんですけどね、私。本当に神の声をはっきり聞き取ることのできる新学生がね、卒業しようとして、ね、ここから、あ、これからこの教会だって言われてね、で、これからどんどんどんどん人数減ってくよってね、すごい大変なことがいっぱい起きて、半分、3分の1、10分の1になってくよとか言われたら、ちょっと他の教会にしてくださいって言いたくなりますよね。でも、ね、それが神様が言われた、ね、ことだった。で、最後に、切り株が残るって言われた。で、この新改訳では、この切り株こそ聖なる末、口語訳ではね、ちょっと違う訳ですけど、最後にちょっとだけ永遠へとつながる希望がね、こう垣間見させられて、それで、でも、実際ね、期待する、こう、報いっていうのはもうほとんどない。むしろどんどんひどくなっていくっていうことを覚悟した上で、イザヤは使わされていった。ですね。で、私たち、御国の民として、ね、この世界で、イエス様からの使命を果たしていこうとするとき、これはもう困難が多いっていうのは当たり前ですね。で、今は皆さんアメリカにいらっしゃいますけれどもね、日本帰ったら、ね、偶像崇拝のね、文化が支配している中で、特に地方なんかね、すごいこう、偏見とかね、いじめみたいなのも結構あったりしてね、もう本当に苦労します。一生懸命子供たちでね、教会学校でね、愛情を込めて接してきて、中学高校になったら部活が良くなって来なくなるとかですね。もう本当にいくらやってもなんか期待する結果が得られないとかね。まあそういうことはもう本当にしょっちゅうなんですけれども、主によって使わされて主の使命を果たそうとする一人一人が本当に覚えておくべきことはここなんです。一人一人が、ね、自分がこうしたいからこうするではなくて、主がこう言われるから自分はそのことをね、使わされた場所で果たしていくという意識で主にお仕え し続ける限り、主はいろいろな形でそれを永遠につながることのために用いてくださるということです。決して無駄にはならない。生きている間は、ね、日の目を見なかったとしてもそれこそ。で、歴史を振り返ると、イザヤもね、確かに、生きている間は、ね、人々が悔い改める、そしてね、国が滅びから免れるっていう、そういうことはなかった。エリミアもそうでした。エリミアの場合はもっとひどかったですね。正しいことを言えば言うほど迫害されていじめられて、散々な目にあった。でも、彼らは忠実に神の使命を果たしたんです。で、その結果どうでしょう。国はね、滅びましたけれども、彼らの働きは今もまたこれからも永遠につながることのために用いられ続けてきたし、これからもそうですよね。一人一人私たち、主によって使わされて、そこで主の使命を果たしていこうとする限り、全世界の祝福のもといとされていく。私たちはそのことを心にいつもね、刻んでいたいと思います。私がこちらに日本に来る前にね、まあ、コロナ禍になる前に、一人の、ね、帰国した駐在員の奥さんの話を聞いたことがあるんですけれどもね、 その奥さんは独身の時代にね、教会に導かれてクリスチャンになったんだけれども、なんかね、すごいこう傷を受けて、で教会に行けなくなっちゃった。でその後クリスチャンでない男性とね結婚してしたんですけども、そのご主人がドイツに転勤になってね、でそこで日本人教会があったんですね。そしたらご主人がそこでね救われた。そして奥さんもね教会に行くようになって、そしてその後も世界を転々とするっていうね、そのご主人のね、そういう仕事の関係上そういう状況になって、ね、その奥さんはね、あ、自分はそれぞれのところに主によって使わされてるんだなって意識が強くなったそうです。じゃあそれぞれ使わされた場所で、ね、どのような使命を果たしていけばいいのかなとかを考えるようになった。そしたらいつの間にか今まで自分を悩ませていた心の傷がね、癒されているということに気づいたそうなんですね。で今までね、そういう意識がなくて生きてるときは、あの人本当許さないとかね、もうどうしてもそれがねこう残ってて、イエス様の言葉とぶつかってね悩んでた。でも本当に使わされたものとして使命を果たしていこうとするときに、主は必要なものを与えてくださる。この時はこの場合は癒しが必要だったので、主は癒しを与えてくださった。主は主にあがなわれて、主に主のものとされ、主によって使わされ、主の使命を果たしていこうとする人、ね、守らないではいられない、支えないではいられない、その必要すべてを与えないではいられない、そのような主なんですね。主は、皆さんの思いと行いを見つめながら今日も呼びかけてくださっているのではないでしょうか。今日も私はあなたを私が用意したね、その場所へと使わす。そこで私の使命を果たしなさい。私があなたを使わすからには、あなたにしかできない特別な働きを私がね、そこに用意しているということをいつも思い起こしなさい。ね、その都度その都度の結果は必ずしもあなたにとってね、望ましいものではないかもしれないけれども、でも恐れずに、諦めずに、私が用意した道を行きなさい。私があなたを使わすからには、私はあなたを確かに全世界の祝福のもといとするからと。そのために必要なことすべてを私が必ず与えるからと。で、そのように語りかけ、また約束してくださる主の御声、その御声への応答として、それぞれのところへと使わされてまいりたいと思います。短く黙祷の時を持ちましょう。主は皆さんにどのようなチャレンジ、迫り、コーリングを与えてくださったでしょうか。それを主の御霊の中でどのように受け止め、どのように応答していくのでしょうか。ととき、お祈りしましょう。